こんばんは。
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 あれですね、今日はついに初ゲストを呼んでみるっていう。
呼びました。
ね、ポッドキャストっぽいっすね。
本当ですね。ね、ようやく。
今日あれですね、僕らは結構今まで話題になるとか挙げてた、
はい、
あの、カスタマーサポートをやってる人、
はい、そうですね。
来ていただきましたね。
はい。
早速自己紹介し、
はい、
いいですか？
はい。浦野と申します。もともと CS にいたんですが、CS の専属から、
はい、
アワにジョインして、
うん、
で、そこから結局今もう CS のことはほぼ何もやっていないという、
あー、なるほど。
ゲストにあまりふさわしくないじゃないんですが、で、今はプランナー、ディレクターみたいな、
はいはい、
運用、サービスの運用周りのディレクションをやっています。
うん、はい。じゃあ、アメーバゲームの CS をやってる寺尾と申します。で、浦野くんと多分ちょうど入れ替わるタイミングで、CS に入ってきたっていうところで、
はい、
まあ、僕は今現役の CS カスタマーサポーターみたいな形でやってます。まあ、その前は、カスタマーサポート内にある健全化、ユーザーの監視を司る部分にいました。だからユーザーの悪口とか、
は
い、
まあ、
ユーザー
誹
謗中傷だったりとか、うん、まあ、死ねとか、うん、あれはクソみたいなことを、はい、チェックしていって、チェックして削除するっていうような、う
ん、あ、なるほど、
お仕事をしていました。
はい、
カスタマーサポーターって言いました、
ね。言いますか？完全に今思いついた
です。
一般的に言われてる使われる言葉ではないです。
そうですよね。結構誹謗中傷のやつとか辛いんじゃないですか？
そうです。なんか中にオペレーターの方では、中にはその、誹謗中傷の文字を見すぎて、もう辛くなってやめちゃう人って結構多いですね。
そうですよね、
まあ、ありそう。テキストはそんなにインパクトはないんですけれど、
はいはい、
画像、
うん、
ああ、
そのエッチな画像だったりとか、
エログロ系、
エログロ、そうですね。あとは個人を晒す、
うん、はいはい、
中傷して晒すみたいなのが結構多くて、それが結構インパクト強いみたいで、
もう
こんな仕事じゃなかったみたいな、
はいはい、
そんなつもりじゃなかったみたいな感じでやめてっちゃう人は多いですね。結構適性がなんかあるというか。
はいはい。精神
面が
強めの人じゃないと。
精神強めじゃないときつかった。
そうですね。
っていう意味では僕は向いてなかったかなっていう
ふうに思います。そうですね。割と、あれデリケートなタイプ。
デリケートなタイプ。っていう形ですね。
ちなみにお二人は、なんで、こう、CS の道に行ったんですか？なんか、きっかけとか。
僕は、もともと前の会社で全然ネット広告の、営業の人と一緒になんか分析する人みたいな、よくわかんない仕事したんですけど。
全然違います。
全然違うんですよ。
はい、
そう、本当ザ・ドベンチャー企業の感じだったんで、本当十何人ぐらいの規模感で、やってるような会社で。で、しばらく働いてて、ちょっともう、まあ結構なブラック企業だったんで。
はいはい。
もうベンチャーだった。
そうなんですね。はい。毎日早朝ぐらいまで働くようなのが当たり前みたいな会社で。
はいはい。
これもう辛いなってなって、ちょそまあ大企業にはちょっと無理だとしても、そこそこのメガベンチャーぐらいの規模の会社に転職しようってなった時に、
はいはい、
ほんとぶっちゃけ、いけそうなのが CS ぐらいだったっていう
動機。動機
っていう超ネガティブ。
はいはい、
はい、はい。ネガティブインな感じなんですけど。
まあね、入り口はね。
そうですね。
入り口はいろいろ。そういうもんですよね。
そういうもんですね。
そうだったんだね。
はい、僕は全然何の上昇志向もない感じで。とりあえず侵入する口でしたね。
なるほど。
まあ、その前に
早朝までうまくいったね、
そう
そう、
そうい
う意味だよね。
確かにね、精神も疲弊して。
そうですね。
そんな、心出したがく出ていけない。
はい。
ここまで行くと。
僕のきっかけはそんな感じでした。
まあ、入り口は、
そうなんです。
入り口は、
まあ、後で、ちょ
っといい話を。
そうですね。
なるほどね。僕もですね、前の会社がですね、前の会社でも同じような仕事をしていて、そのユーザーの監視を行う仕事をしていて、で、そうで、そこの会社は結構そのユーザー監視においては結構最先端というか、なんか結構進んでいて、で、そこに勤めていたんですけれども、今のこのサイバーエージェント、が、新しくそのスマートフォンサービスを始めるにあたって、なんかそのユーザー監視をなんか強化したい っていう話があって、で、当時一緒に働いていた、その、前の会社で一緒に働いてた人が、すでにうちの会社で働いていて、はい、ちょっと手伝ってくれないか、みたいな形で、今の会社に入ってきた感じですね。
なるほどね。
ちなみに、小話としては、うん、僕、面接官として、いさせてもらったんですけど、面接。僕が面接したんです。
あ、そうなんですか？
そうなんです
よ。え、今のこの会社で？
そうです、そうです。
そうなんですね。
で、ちゃんとまさかの遅刻してくるっていう。道に迷って。
面接に遅刻してくる。それでも受かるみたいな、いい会社だなぁなんて思いましたけど。そういうの気にしないんだなぁとかって思いましたけれどもね。そうなんで、本当なんかすごくイケメンの面接官だなって思いましたけどね。サイバーエージェントともなると、やっぱりかっこいい、やっぱり。
これ今用意しとする見えた。
本当です。
当時の感想ちょっと言って。当時言えなかったことを今言おうかなって思うん
ですけど。でもそれを覆すほどの、こう、ベシャリで、刺されました
ね。なるほどね。
当時は本当にお世話になりました。
ちなみにその前職もそういうのやってた。ですよね。それはなんかきっかけあったんですか、そこに。
きっかけは、そうですね。なんか僕、これすごい、なんかプライベートの話になるんですけど、
はいはい、
大学卒業して就職してなかったんですよ。で、就職しないでずっと勉強してたんですね。
うん、あ、そうなんですね。
で、会計士になりたくて、会計士の勉強していて、で、なんか、で、行って、就職しなかったんですね。はい、で、いざその大学卒業して4月から勉強するかなと思ったら、
はい、
なんかしなかったんですよね。なんかしなくなっちゃって気が抜けちゃって。
何かって感じです
そうです。大体で5月、6月くらいで、なんかうちの親がですね、
うん、
ちょっと働いた方がいいんじゃないかみたいなプレッシャーがあって、アドバイスというか、助言をいただいてですね。でそしたら、でも、その肉体労働はできないし、なんか電話とかも取りたくないし、
わがままや
で、とにかく人と関わることしたくないし、まあ、その販売とか営業とかもしたくないし、なんか限られるその職業としては、そのユーザーの監視、ユーザーのコメントを見て、はい、ただひたすらに削除すればいいみたいな、最初はそのオペレーションセンターのオペレーターとして入ったんです、
ね。はいはいはい。
っていうところで、
なるほど。業務内容が、その時の自分に、
はい。すごくフィットしていたっていうか、
めっちゃいい感じに言ってます。いいと思った
ね。でもなんかこう、アルバイトだって言ったんですけど、うん、多分その、きっと働き始めたら、きっとちゃんと勉強もし始めるだろうと思ったんですよ。うん、なんか新しい環境に入ったら、ちゃんと勉強するだろうと思って。で、まあ、あまり苦痛にならない、負荷のかからない仕事に就きたかったっていう。
ああ、なるほど。
オペレーション
で。できるように。
そうですね。結局そこから勉強を再開することは、今日の今日までなかったん
ですよ。ああ、なるほど。そうですね。でもまあそのまま、ね、この道に。
そうですね。
なんですね、
う
ん。何年ぐらいですか？
何年？前の会社は、2年ぐらい。
はい。
で、今の会社は、ちょっと2年ぐらいかな。
うん。
3年かな。
4年目ぐらいじゃないです
か？ 4 年目か。
4年
目ぐらい。4年目ぐらいか。
そう
か、
そ
うか。4年目ぐらいですね。今の子もどれくらいだ
ろう。僕、寺尾さんの半年前ぐらいに入ってるはず
です。うん、半年の違い。
はい。
なのに面接つか
偉そうに。半年しか違うのに。
半年の新人ですよね。
新人かしら。
いや
なるほどね。まあ、なんかあれっすね。二人とも雑な入りっ
すね。入りましたね。
そうなんですよね。
僕、まあでも僕も、なんかどっかの会で話したかもしれないですけど、もう就職したくなさすぎて、もう嫌で嫌で、で、一番初めに泣いてもらった方にもう、就活したくないから入った
ん
ですよ。なんで、まあ大体みんなやっぱ、ダメ人間なんですね。
そうです。
もうちょっと肯定しづらいです
ね。もともと、エンジニアとして、で、やっていこうとは思ってて、と
か。あ、いや、なんかそれもあんまかない。銀行員かなとか思って。文系だったんで。
はい、
あ、そうなんですね。そうですね。でもなんか、まあ泣いてもらったし、行くか。で、入ったらめっちゃ楽しかったみたいな。
そう
なん
ですね。
まあでもそんな入りからの、
はい、
今はどうなんですかね。今はやっぱ。
やりがい的なとこですか。
そうですね。
そうですね。僕は正直、入った当初はやりがいを見つけられるだろうと。
はいはい。
ちょっと、 頑張ってたんですけど、
はい、
で1年ぐらい経って、
はい、
泣くねってなりました、ね、やりがいこれ僕にはないなと。
ああなるほどね。
あれ、はい、ってなりまして、でも、はい、1年経過したぐらいから、
はい、
いかに自分の行きたい、他事業部に紛れ込んでやろうかっていうところばっか考えてました、
ね。はいはいはい。
はい、
まあなるほどね。
なので今実際他の事業部に行けてるので、
うーん、
割と目論見は成功した。
ああなるほど。でもすごいですね、うん、それは。
っていう感じですね。
ああなるほどね。
それはその
やりがいでしたっけ？
うん、
やりがいすごく感じます。やっぱりこれ
ね、パカッと分かれるんですね。
感じた。
同じ人間だ
と。っていうのは、やっぱりそれ、入りが、もっとひどかったっていうか、もっとっていうか、ひどかったっていうか、ユーザーの悪口とかをチェックするみたいな、まるでこう、褒められることはない。ユーザーから褒められることはない。でもなんか今、CS でお客様と対峙することによって、まあメールだけですけど、
はい、
なんかこう、いい対応すると、すごく褒めてくれるっていうか、
あ、
う
ん、いいお客さんですね。
そうです、なんかすごく迅速な対応してくれてありがとうございますとか、はい、丁寧な対応してくれてありがとうございますみたいな、なんかこう、ヤフオクのこのメッセージみたいな
のが、ありました
ね。ヤフオクの評価の内容みたいなのが返ってくるんですけど、はい、まあ、そういうの見るとすごいやりがいを感じるし、あとはそのお客さんからいただいたご意見とかを実際にこうサービス側に反映されることがまあまああるんですよね、
はいはいはい、
サービス側では気がつけなかったこととかを、
う
ん、
そうですよね、
お客様からのアドバイスで反映させる、でそれをなんかお客様から貴重なご意見をいただいたので、なんかより良いサービスになりましたみたいな回答すると、うん、お客さんは喜んでくれるってい
う、ああそういうのちゃんとフィードバックするんですね。
きちんとフィードバックします。
あすごいすごい、お客さん嬉しいですよね。
すごくなんかまあお客様喜んでくれて、なんかこうまたそういった貴重なご意見をいただけるお客様っていうのがやっぱり的確なこと言ってくれるんですよね、
はいはいはい、
なんでこう些細なことでも何でもいいので言ってくださいみたいなことを、まあ、CS から発信することは、でもそういう時はすごくやりがいは感じるなって思いますね。
それすごいですね。そこまで、うん、ね、フィードバックがちゃんとできてるって知らなかったですね、
はい、うん、あとはまあ CS ってこういろんなサービスに、なんか裏の子も言ってましたけど、うん、いろんなサービスに顔を出したりするので、いろんなサービスの知識がやっぱり慣れ地が溜まっていくので、はい、なんかこうアドバイスじゃないんですけど、なんかサービスに対して、はいはいはい、まあ、あのサービスではこういうふうにやってますよとか、うん、そういったなんか、アドバイスができるっていうところでは、なんか、
うんうん、
すごい専門職のような感じはします
ね。ああ、なるほど。結構その開発サイドのチームとかとのコミュニケーションは、はい、ションじゃあるんですか。
そうですね。これ、こことのコミュニケーションがうまくいかないと CS って成り立たないんですよ、やっぱり。
でしょうね。
はい。なんか、プランナーとか、プランナーサイドとかと、まあ、コミュニケーション取るのは結構たやすいんですけれども、うん、そのエンジニアサイドとのコミュニケーションがうまくいかないと、かなりきついんですね。やっぱその、お問い合わせとかで、ログを確認したりとか、そのサーバー、うん、
はいはいはい、
サーバー側にちょっと調査を依頼することだったりとか、
うんうん、
あとはクライアント側にここ修正した方がいいですよ、みたいなコミュニケーションが必ず発生するので、うんうん、そこでちょっと円滑なコミュニケーションを取れないと、
はい、
お客様からいただいたご意見を適切にサービス側に伝えることができないみたいなことがあるので、うん、いかにそのエンジニアとのコミュニケーションをうまく取るかっていうのはすごく大事です。
うん、それはもう直接 CS をやっている人と、
はい、
もう現場のエンジニアがこう、
そうです、
連絡取り合うんですね。
そうです、そうです。もうスピード命みたいなところがあるんで、
直接。どっか通してみたいなのではなくて。
もう直接もう歩いて、歩いて走って。
はい、もう近くに
いるんですね。あ、そうです、そうです。そうです、うん、っていうところがありますね。なので、まあ、1サービス、1担当ぐらいじゃないと、結構、今はきついかもしれないですね。
なるほど、なるほど、
うん。
結構大きな。
うん、
タイトルとかだと。
そうですね。
1年やってらっしゃる。
うん。ちょっと、そういった意味では、昔とちょっと変わってきていて、昔は、その、一人の人が複数のサービスを持って、みたいな形でやっていたんですけれども、
うん、
今は、一人の人が1サービス持つみたいな流れに変わってきてます
ね。うん、はい、なるほど。ちなみに、その、エンジニアの方って、
うん、
その CS 対応のエンジニアの方みたいになる
んですか？ではないんです、
ね。普通にサービス開発を普段からしてる人か。
はい。で、まあ CS 対応って、まあ正直ちょっとめんどくさいですね。やっぱり実際に、こう、うん、開発ではなくて保守の部分なので。
そうですね。今それすごい思ったんですよ。その、 結構開発チームからちょっと面倒くさがられたりしないのかなとか、
ね、そうなんですね。だからこういかに、お客様が あなたたちの対応によって喜んでくれるかみたいなところはきちんとフィードバックして、 CS の重要性というかまた大事なところっていうのはきちんと伝えているつもりではあります。
お願いするときとか対応してくれたときとか、
そうですね。あとはまあそのレポートみたいな形ですごくあの顧客満足度みたいに取ってるんですけど、
はいはい、
満足度をあのエンジニアさんが素早く対応してくれたから、お客さんもすごく待たずに、うん、あのプレイ再開できましたよみたいなことを言ってくる、言うとなんかエンジニアさんも喜んでくれる。
な
るほど。あとやっぱ意識高いエンジニアの人は CS に対して協力的ですね。
ああ、なるほど、ね。
って思います。
その顧客満足度ってどういうふうに測ってるんですか？
これはあのアンケートをお送りしてるんですね。
お客さ
ん
に対応
あった後に。そうです。対応あった後にあの対応どうでしたかみたいな6段階評価で。
はいはいはい。
で、まあ、昔はちょっと前だったら、まあ、平均6段階で4点ぐらいが、
うん、
まあ、
半分ちょい、
ぐらいが平均だったんですけど、今だと、いいサービスだと、まあ、5.7 とか、
はいはい、
ほぼ6しかつかないみたいな状況までは来てますね。
すごい。それはあれですよね、CS 対応に対する満足度ってことですね。
はい、そうです、そうです
。ゲームのコンテンツ
を置いといて。そうです。
6段階なんですね。
6段階なっていうのは、あの、普通をつけてほしくない。どっちかいいか悪いかみたいな。
中央人も分かれるように。
そうです、そうです、
ね。日本人ですから、ね。水産を。
そうそう。選択肢が違うんですけど、そうですね、どっちからつけてほしいっていう意図がありますね。
なるほどな。
でも実際つくのは5か6、1か2ですね。
ああ、やっぱりそうですね。
真ん中に。そうです。真ん中がつくことはないですね。
基本的にメール
ですね。そうです、メールでやってます。
全回答、CS からの回答のうち何パーセントぐらいがそのアンケートに答えてくれるものなんですか？
12% です。
12%?
はい、12% です。
ああ。
だからまあ、100件送ったら、まあ12件返ってくるっていう。う
ん、それアンケートフォームみたいな感じですか？
そうです。あの、URL をお送りして、はい、で、あの、問い合わせ、アンケートフォームから回答していただく形になります。
はい、じゃあまあ、1分もかからないぐらい。
はい。ではありますね。まあ、自由入力もありますんで、書こうと思ったら、まあ5分、10分ぐらいかかるかもしれないですけど、
はい、
星をつけるだけだったら1分ぐらいって感じですね。
フィードバック欲しいですよね。
まあ、CS もやっぱり、あの、それこそ、ほとんど、まあ、とはいえ、さっきもちょっとやりがいなところで、あの、いい話、ありがとうとか、感謝の言葉を言われることはあるって言いましたけど、はい、ほとんど強いご指摘の言葉をいただくので、はいはい、あの、そういった評価、あの、お客様からの率直な評価、アンケートを通してでも評価していただけると、すごくやりがいを感じるなっていうのは思いますね。う
ん、なるほどね。うん、次回から、そうだったら積極的に答えたらですね。うん、
お願いします。ぜひ協力お願いします。
そうですね。多分サービスも含めてね。うん、なんか、CS の人ってそういうのをやってるんで、他の人に優しいっていうイメージがあるんです。
はい。それもそうですし、逆もそうです。なんかこう、至らない点があると、すぐ問い合わせしてやろうみたいな。
自分を言ったら、そうなんです
よ。いい対応してくれたらすごく褒めますし、なんか、まずい対応したら、ちょっと後でメールしてみるみたいな、そういうことはあるから
。正しく CS を活用してます。声を反映することが大事。
大事です、ね。声を出すことが大事みたいな。
そうですね。うん、サイレントカスタマー、そうですね。問題ですよね。うん、でもあれですよね、そのクレームとかをこう言ってくるお客さんが逆にすごい有力顧客になるとかありますもんね。その CS の対応が良くてすごいファンになってくれるみたいなのもよく聞くじゃないですか。実際あります？なんか僕も最近実は CS 関連の仕事をちょっとしていて、実際に関わっていて、まあそういうよくニュースとか過去の記事とかよくあさることが多いんですけど、結構一ユーザーがこんなあれだったけどすごいいい対応してくれたみたいなのを結構ブログに書いたりする人結構多くて、そうそう、実際やっぱそういうの目の当たりします？
僕のこう短い CS 経験の中ではこうハードクレーマーの方が最終的にありがとうとまた使わせてもらうと言ってもらったことは、はい、ちょっと見たことがないです。
あ、
まあ、そこはちょっと我々の実力不足かな、はいはい、まあ、課題かなっていうのを感じてます、う
ん。そこまでやっぱ怒りとか憎しみまで持ってるとさすがに。
ちょっと、きついです ね、まあ、最終的に納得していただけるようなことはまあ、あるんですけれども、うん、なんか最終的になんかすごい、こう、サービスに理解を してくれて、なんか我々の対応を褒めてくるみたいなことは、ちょっとなかなか見つけられないですね。
なるほど。じゃあやっぱそういうのは超レアケースではあるんですかね。そこまで状況
する。それが、まあメールだけでは結構きついのかなっ
ていう。ああ、なるほど。電話とか。
電話あったりとか、まあ訪問して謝罪するとか、っていうことがないとちょっときついかなっていうふうに思いますね。
なるほど。結構うちだとあるのが、ぶち切れてはいないんですけど、ツイッターで結構文句言ってる人がいて、それ、あの、スラックに全部流れるようにしてるんで、それを拾いに行くんですよ、こっちが。それが速攻であればあるほど、
その、高評価が。
高評価とか、カビ対応あざますみたいな。
ああ、それはあるの
かな。そう
ですね。アクティブ
サポート。そうですね。
あ、アワはツイッターに。
ツイッター全部。
返信してる。
返信してる。
確かになんか、それは、ありがたいですね、一ユーザーとして。うん、ちょっとドキッとしますよね、
うん、
あれね。
そうなんですよ、
ね。あ、やべ、見てんだ。
それもちょっと狙い
です。そうですよね。さっき僕、エンジニアとのところ、聞きたいですね、うん、ちょっと。
エンジニア
系情報。
そうそう。
うん、CS の方でなくても、ビジネスの人も、多分エンジニアってコミュニケーション取りにくい種族だと思うんですよ。
うん、そうですね。だ職人なのかなっていうふうに思うんですよね。やっぱり専門職だし。だからやっぱりあと仕事、まあ、すごい集中してる時に話しかけられるとすごく、まあ、嫌かなっていうふうに思ったりするし、あと、多分ロジカルに話さないと聞いてくれないなっていう。まあ、こっちが主張して、その主張にはどういった理由があるかっていうのをきちんと説明してあげないと、まあ、多分聞く意を持ってくれないなっていうのは、そういう人はいるなっていうのを思います。うん
はい、
幸いなことに、まあ、CS に関わってくれるエンジニアの方は、ちゃんとそう、やっぱり CS 大事だなっていうのを持ってくれている方が多いので、
うん、
CS さんが言ってることは、要はそういうお客様が言ってることだからっていうふうに理解して、ちゃんと僕がこう、うまく説明できなくても、きちんと聞いてくれる方は今まで多かったなっていうふうに思います。
うんうん
でもまあ、時にはその CS 対応をあまり積極的に参加してくれない人、にも質問しに行ったりとかすることもあるんですけど、そういった時はきちんと説明しないとダメだなっていうふうには思いますね。でもそれってやっぱり意外とその説明しに行った時にきちんと説明できない時ってそんなに重要じゃないことって結構あったりして。
は
い
うん、なるほど。
なので、まあきちんと説明できないってことは、まあそういうことなんだろうなっていうふうに思うようにはなった。
すごいですね。すごい。成人ですね。めちゃめちゃあるじゃないですか。
うん、
この野郎と思うん
です。そうですよね。
はい。
何様だよ。こっちは顧客の声を伝えてる。
でもなんかそれって、でも、あります。確かにあります。でも、うん、どうしてその時にきちんとうまく説明できないんだろうっていうふうに思います、僕が。
ああ、偉い。
うん、
偉
い、はい。って思うようにしてます。
出てきた。
確かにそう、難しいなと思うのが、うん1ユーザーじゃないですか。
はい、
1ユーザー、されど1ユーザーというか、まあ、場合によって、たった貴重な1ユーザーなのか、
下手
したらたったの1ユーザーとかあるじゃないですか。無視してもいいという判断はもちろん取られることもあるじゃないし、はいはい、そうじゃないみたいなのもあると思うんですけど、
はい、
そういうのってもうなんかやっぱ、
なるほど。貴重なまあご意見、サービス改善につながるようなご意見に関しては、直接やっぱエンジニアサイドには伝えないです。こちら一旦ディレクターを挟みます。
ああ。
こういう声をいただいてるんですけど、確かに僕もそう思います。みたいな形でディレクターに伝えるんですけど、まあ、不具合の時は、事実がはっきりしてるんで、そこに関しては論理もいらないので、こういうことが起きてるんですけど、修正お願いできますかみたいな。こういうことが起きてるんですけど、原因わかりますかみたいなことは、いいことがありますね。
うん。まあ、そうですね。確かに。不具合と要望は違うんですね。
そう、変わってきますね。まあ、ちょっと優先度をつけるときに、不具合の優先度をつけるときに、お客様がすごく困っている、すごく困っているみたいな形で、その感情論に訴えることはある。
ああ、なるほど。
CS 的にすごい大事な。ま
あ、そうですよね、うん。感情は重要な要素ですよね。
そうですね。ここは早く直してほしいって CS が思ったら、こう、お客さんがすごいたくさん困ってるんです、みたいなことで、ちょっと感情論に訴えることは本当にありますね。
なるほど。
うん、
なんか、例えばそういうふうにエンジニアにエスカレーションして、
うんうん
まあ、そんなに優先度も上げてもらえなくて、
うんうん、
でも、カスタマーからは責められるのはご自身じゃないですか。
そうですね。
なんか、その時ってどういう、うん気持ちなんですか辛くないですか
辛いです。なんで分かってくれないんだろうっていう気持ちが強くなるので。
そうですね。
はい。なんでだろうって。一日寝かせますね。 で、で、まあ、同じ気持ちを次の日も持ってたら、はい、そしたら、ディレクターとか、
もっとこう、
マネージャーの方とかに相談して、
はいはいはい、
で、ちょっと、開発の指示をしてもらうようなことはありますね。
うん、
それやると、結局、こう、あんまり、エンジニアとの関係性っていうのがあんまり良くなくなるというか、うん、
はいはい、
何あいつ俺にね言って、で、取らないからって言って、偉い人に言ってんだよみたいな、あったり、ね、するかなと思ってるんで、
実際の
ところがベストして、
そう思うんじゃない
かなと思うので、あんまりそういったことは使わないですね。
結構、マネージャーによりますよね。
うん、
うちの今のマネージャーとか、もう、なんなら僕以上に、めっちゃ気にしてるんですよ、ユーザーが言ってること。常に、そのスラックに流れてくる、ツイッターとかレビューとか全部見てて。
うん、
ただ僕が言うまでもなく、
うん、
その毎日の誘拐とかでエンジニアの方々に、
はいはい、
なんかこういうレビュー増えてんだけど、どうなってんの、うん、みたいな話を振ってくれるんで、はいはい、自然とバグとかを潰していく流れができて。
あ、もうそこはもう第一
優
先でみたいな。
うんうちのそうサービスで長続きしてるサービスの共通点だと思います。そのユーザーの声をすごく大事にして、うん、そのレビューとかをきちんと見て、それを開発側に伝えるっていう、うん、偉い人が率先してやってくれる。
そうそうそう、トップがそれを気にしてるかどうかというのは全然違いますよね。
そう、アベマ TV とかって、最たる例だと思います。この永瀬さんとかが、もう、いいんですかね、名前出してもね、いいのか分からないんですけど、永瀬さんとかがすごくやっぱお客様の声とか意見とかを大事にする人なので、うん、やっぱそういったサービスはすごくやっぱりいいものを作るなって思います、
ね、
うん、
なるほど、
うん。逆もしかりですよね、今までこう、
あ、
そういうスタイルをおろそかにしてきたサービスって、なんかこう、みんななくなってるような気がするん
です
よ、
ね、
うん、
本当でもそうですね。うん、割と顕著見てるかもしれない、
うん。そういうのはやっぱその、マネージャーとかの、
うん、
考え方によったりしてる、
ね、結構大きいと思います、
うん、なんかすごい一個気になるのはやっぱすごく優秀な CS の人っているのかなと思うんですけど、います？
これちょっと僕分かんないです。
そうです、僕今すごい話聞いてて、
うん、
その寺尾さんが、うん、結構やっぱすごい人のことを相手のね気持ちがどう今動いてるのかっていうのを捉えようとしながらやってるなってすごい感じるんですよね。
なるほど。
まあ理解し尽くすことはできると思いますけど、理解することを努めてる感じるんですけど、
うんうん。そうですね。お客様が何を言っているかっていうのをきちんと理解しようとする人、やっぱりっていうのはすごく優秀な人かなっていうふうには思いますね。なんかこう、実際僕が一時対応しているわけじゃないので、直接お客様に対して、はいはい、メールを打つってことはしていないんですね。うん、なんかこう、こういうふうに回答してくださいとか、
はいはいはい、
まあこういう、この不具合は、まあ次のバージョンで直るんで、次のバージョンで直りますって伝えてくださいみたいな、
はいはい、
まあ一時対応者に対して指示をする立場なんですけど、
うん、
優秀な対応者って、やっぱりこう、きちんとお客様のことを理解しようとするんで、
うん、
その指示で、大丈夫かって疑うんですよね。僕の指示を疑うんですよ、ね。それって本当にお客様にとって大事なことなのか、こう、もっとこれを言った方が大事なんじゃないかっていうのをきちんと言ってくれる人っていうのは、やっぱり、こう、優秀な CS の対応者だなっていうふうには思います
ね。
鵜呑みにしない。お客様ファーストみたいな。
はいはいはい。
うん、逆にやっぱり鵜呑みにして、鵜呑みというか、僕たちの指示を鵜呑みにしてしまって、そのまま伝えて、なんか燃えてしまうケースっていうのはあったりするんで、そういう時はやっぱり、なんでこれ聞いてくれなかったんだろうみたいなことはちょっと思ったりします。だから、すごくお客様が、ホスピタリティのある人ですよね、やっぱりね。
そう
です
ね。
そうですよね。なんか、あいつうるせえなとか、思われてるんじゃないかって、思われてでもきちんと言ってくれる人ってのはすごく優秀な人だと思います。
うん、なるほど。
そう思わないですか、浦野さん。なんか、
いや、めっちゃ、おはいそうな感じ。聞けましたけど。
全然。
もうな、
なんか、浦野くんがその CS にいた頃に、一人こう、沖縄にそのオペレーションセンターがあるんですけど、オペレーションセンターに内村さんっていうすごく優秀な人がいたじゃない。いろいろこう聞いてくるじゃないですか。うん、こうまあ、指示待ちにもならないし、うん、指示を取りに行くし、
なんか、
だし、ホスピタリティがすごくある。
すごい。
うん、だから、
うん、確かに、
うん、
まあその。フェーズによって違うというか、オペレーターとしては確かに、 その彼のようなタイプが優秀だなと思うんですけど、ね、その寺尾さんみたいな、うん、ちょっと複数をまとめて束ねるみたいな立場になると、うん、またそれちょっと完璧主義者よりも若干のこのいい加減さも必要だなっていうのはなんかちょっと感じます。うんうん、
なるほどね。
だからバランスよく
確かにね、僕うまくいってないのかもしれないです。
確かにきっちりしいです、ね。
きっちり。
どういう感じですか。
な、複数やってて思ったのが、うん、なんかこう。どうしても時間も愛着も分散するんですよ。で、うん。で、やっぱどうしてもこう一個のに、時間を割くっていうのができないんで、うん、こう、ギリギリ合格点を全部で取っていくみたいな。
全部で100点はまあ無理です、
ね。全部で100点無理なんで、複数サービスを担当するっていうやり方をやるのであれば、若干のいい加減さは必要だなと。
なるほど、なるほど。まあなんか変に特定のところだけ完璧主義が出て偏りが出てしまうよりは最低ラインとかありそうですもんね、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、
まあでもそう、 うちもやっぱりすべてのサービスに担当者がいるわけじゃないんですよね、うんうん、やっぱりこう CS に対してすごく協力的で、まあ、彼らが求めてくるのとかつこう、まあ、成長が見込めるサービスだったりとか現時点で、うん、大きなサービスじゃないと、ちょっと CS の単、うん、専任ってのはつけられなくて、うん、で、だから、そういう深く入っていく人と、うん、あとはもう、専任がつけられないサービスについては、やっぱり、横の、なんていうんですかね、うまく70点を狙えるような人がいないと、ちょっと回らないかなってい
う、うんうん。そうですね、回せないんですよね。
うん、そこを各所にこうちゃんと 100% 発揮してくれる、まあ、さっきの一部下みたいなトップレートの方がいればいい、
うんうん、
そうそうそう、
下にちゃんとい
るんですか。あとはなんか、うちでやってるかどうかわかんないですけど、なんかで CS で呼んだのが、まあ、ある某社が結構カスタマーサポートで有名な某社がやってるのが、やっぱその、お金に関する決済権限をもうオペレーターに渡してしまっているっていうのがあって、まあ、それはお金のやり取りが発生するサービスで、クレームっていうのは、まあ、お金のやり取りが失敗したとか、ちょっと利用しながら喋るみたいな、っていう時に、もうその人の裁量で、返金をしてあげるみたいなのをしてるらしくて、いやそこがやっぱもうすげえ大ファンができるような、でそこの大ファンが勝手にアプリをこう宣伝してくれるみたいな状態になっているっていうのがあるようで、
なるほど、
そういうのはもう結構最たる例とかですよね、うん、CS の
それでちょっとゲームは
近いものが、そうだね、ゲーム僕一時対応している子たちにはやっぱりまだ決済権みたいなのがないんですけれども、うん、かといって僕にあるかって言ったら僕にもないんですが、うん、基本的なこういう影響を受けた、不具合を受けたお客様に対しては、これだけの補填をした方がいいんじゃないかっていう提案までは CS でやっていますね。なんで、まあ自由にお金を買い、アイテムを付与したりとかって今現状ではできない。うんうん、
できた方がいいと思います。
思いますね。それこそ一番、一番最初に対応してくれてる一時対応の方にも持たせた方が僕はいいなって思いますね。やっぱすごく一時対応者の方って窮屈なんですよ。いろんな、こういう、こっからここまでは、あなたたちはやってください。こっからここはエスカレーションしてください。みたいな、狭いところでやっていただけ、やっていただいていて、で、その狭いルールの中で、窮屈になっちゃうんで、どうしてもこう、テンプレを使ったりだったりとか、ちょっと攻めた対応っていうのはできないので、うん、彼らに裁量権を渡して自由な対応をやらせれば、多分お客様にとっても多分大きなメリットあるんじゃないかなっていうふうに思います。
そうですね。僕は結構、まあ、CS 関連で今仕事をやってるんで、うん、システムを作ってるので、うん、結構国内のそういうツールとか、うん、CS のツールとか海外の CS ツールがいっぱい使ったりするんですけど、うんうんうん、エスカレーションとかって概念があるのはやっぱ国内ツールなんですよね。で海外ツールはそういうのはなくて、階層とかもなくて、もう本当にフラットな状態。で、まあ、国内のお客さんとかに提案してっていう時に、ベンチャーのお客さんとかに行くと、もうその海外のツールしかいらないっていうんですよ。なんで、まあ自社で CS チームを持っていて、自社の正社員が CS をやっていて、で、まあ、能動的にどんどんサポートをしていって、自分たちの決済権を持ってやって、うん、まあ、
エスカレーションというより、その情報共有のためのチャットが用意されたりとか、他のカスタマーのメンバーとチャットができるところができたりとかしていて、日本だとそのエスカレーションの概念とかが入ってきたりとか、っていうので結構、差が出てるなっていうのは感じるんですよね。
なるほどね。エスカレーションか。
そう。もうほとんどみんなが権限持ってフラットにやってるんだろうなっていうのがもうツールから読み取れるっていう感じですね。
確かに、うちではやってないんですけど、やっぱりそれこそ CS が進んでる他の会社では、その一時対応の方に関して、絶対こう、テンプレを使わせないっていうルールがあって、で、それが徹底されていて、
はい、
辞書登録すら、しちゃいけない。
は
い、もう、ありがとうございますって、きちんとありがとうございますっていうのを全部打つ、じゃないとこう、思いが伝わらないみたいな、
ちょっと悩み。賛否が分かる。
実際、感謝の気持ちを文章に載せることによって、また次の文章が紡ぎ出されるみたいなことがきっとあると思うんですよ。
はいはい。自分で考えた文章によって。
そしたら、すごくきちんと綺麗な、いい文章ができるっていう考え方だと思うんですよ。パズルのピースを埋めていくっていうような考え方じゃなくて、そのやっぱ、紡いでいく、文章を紡いでいくっていうような考え方なのかなっていうふうに思います。お客さんのことを考えながら、考えながらみたいな。
そうですね。本当、言葉尻一つでも全然違いますもんね。確かに。
そうですね。
本当に。
そういうところは、やっぱエスカレーションっていう概念が、概念というか、エスカレーション自体あまりないですね。
そう。
ね、はい。それこそ、こう、何十回か、5回以上やり取りした、もう収集がつかなくなった、お客様にだけエスカレーションするとか、
はい、
まあ、すごく、こう、まあ、ホーム案件、訴えるぞとか。
ああ、そうですよね。
そういう機能になるって言いますよね。そういったものだけにエスカレーションする。それ以外に関してはほぼ全部自由でやって大丈夫だよっていうような考えでやってるところありますね。
そうですよね。あ、そうだ。さっき思い出したんですけど、あとあれです。自動アサイン機能っていうのが国内のにはよくあるんですよ。海外のにはなくて、まあ全部見たってわけじゃないですか。まあそれもやっぱりなんかいろんな CS の課題とか聞いてると、なんかちょっと慣れの高いやつを拾いたがらないみたいなのが起きるらしくて、
ありますね。確かにありますあります。
それがなんでもういっそのことバンって会っちゃって一回やるっていうのを作る必要っていうのがへえと思って、
はい。なんかそれすごく課題に感じていたので、なんかこう自動アサイン機能いいなって今思いました。
ぜひうちのコイルを。
確かにあります。だからそこが結構管理者の、腕の見せ所だったりするところではあるんですよ。
うん、
ちょっと件数がちょっと溜まってて、どこから手をつけなきゃいけないのかっていうのも、その、オペレーター、対話たちの管理者がやらなきゃいけないことだったりとかするので、
そうです
ね。これなんでこれ、もう2日も放置されてるけどみたいなことがあったりするので、そういった場合は管理者がきちんと対応者に対して振り分けるっていう。実際その管理者っていうのは僕ではなくて、そのオペレーションセンターの、まあ、SV とかって言われるような人たち。そうですね。
ちなみに僕、前職でカスタマーサポートっていうものを若干やってたんですけど、
はい、
2日置いちゃう、塩漬けになっちゃう、案件があって、っていうのを振り分けろって言われるんですよ。でも自分もプレイヤーだと、できない
ですね。
そういうのってできるもんなんですか？
できないかと言われたら多分できるんじゃないかなと思いますけど、どうしたらいいかっていうところですけど、やっぱり定点観測、この時間に、何件今残ってるかっていうのはきちんと観測させるっていうのは大事かなっていうふうには思いますね。なんか、で、その時に何件、昨日よりなんか何件も、数件多いみたいな状況だったら、きちんと振り分けなきゃいけないみたいなマインドが働くと思うので、まあ、定点観測とそれを振り分ける人がきちんといるっていう条件が整えばできるんじゃないかなって、あんまりソリューションになってないかもしれないですけど。
まあでも、その、一つあると思うんですよ。定期的にこう確認をして振り分けていくっていうのがあるんですけど、そこに一つ問題になるのが、人のスキル差っていうのが絶対出てくると思うんですね。これはこの人じゃないとできないみたいな。そういうのって CS だとどう解決しようとするものなんですか？例えば、ちょっと難しい調査みたいなものまで CS の範囲だという話になった時に、その調査ができる人とできない人って出てくるじゃないですか。そういった時にどういう解決方法を取るか。 そういうとあんまりないんですかね。技術的調査が必要なものはエンジニアに。
うん、
そうなんですよね。確かに、確かにそれは、でも実際あって、すごく、ちょっと、シンプルな案件じゃない。なんかお客さんがすごく怒っているとか、まあ、すごく理不尽なことを言っている。この回答は、まあ、入ってきたばっかりの子に対応するのは、ちょっと難しいな、みたいなことは、まあ結構あって、うん、まあこれを解決するためには、やっぱり、まあ、2年、3年経験されてきた対応者の方に、まあ、依頼するみたいなこと、直接依頼するみたいなことは、まあまあ、ありますね。
爆破予告とかね。
そうですね。
そうですね。
あります、あります。
そのログめっちゃ見たくないですか？その手だれの、めっちゃ怒ってる人の手だれがどういうふうに対応してるかっていう、その会話ログめっちゃ欲しい。テレビとかでもたまにあるじゃないですか。うん、このクレーマーには電話応答だとこうやって対応しましょうとかいうのがたまに特集組まれたりするんですけど、あれを見て嘘だろお前。
なんだろう
なんか一つの調子で、まあ、なんかこう抑揚をつけずに話すとか、相手の言葉をオウム返しするだけにするとか、いろいろあるんですけど、逆に腹立つわ。あと、聞いてみたいことあります、僕。2C のサービスをやられてるじゃないですか。で、我々 2B なんですよ。2B のものに、その、今 2C でやっているカスタマーサポートっていうもののノウハウって持ってこれると思います。
2B だと、あれですね、お客さんがクライアント、
そうですね。
お金を大きく払っていたりとか、利害関係がもうちょっとはっきりする感じですよね。
う
んうんうん、顔も見えるし。
そうですね。
どういうことをしてるのかっていうのは、ちょっとはっきりイメージがわからないんで、実際にこう、クライアント側に、どういったサポートをするケースがあるのかってちょっと聞きたいです。
レポート質問とかですね、ほとんどの場合は。使い方とか。数字がなんでこうなるとか、
はいはいはい。
原因を知りたいとか。あとは、まあ、不具合もあれば、あとは技術的調査が結構メインなんじゃないかっていうぐらいではあるんですけど。でも結局、なんか人対人じゃないですか。なんか、その辺で、通信の人、との方が圧倒的にうまいイメージが。
でなんか 2C より、2C なんか、ちょっと、なんていうんですかね、感情論気味なところも、上乗せされてくると思うんですけど、それがよりなくなるイメージですよね。
そうですね、確かに、ね。
より的確にソリューションだけくださいみたいな。
お互いビジネス
で。ビジネスなんで。
なるほどね。逆ですもんね。逆っていうか、よりこう感情に訴えるかというところが、やっぱり、
そう。
ビジネスにある。同じ事実を並べても、いかにこう、クッション言葉ってのがあって、誠に恐れ入りますが、とか、なんか結構お手数ですが、みたいな、いかにそういった、そう、無駄な、割と無駄じゃないですか。無駄なクッション言葉を利用して、お客様にこう、丁寧に伝えるか、みたいなところに、まあ、極力も CS って、ほとんどが解決できないんですよ、やっぱり。お客様が言っていくとすぐに解決できないんですよ。なんで、いかにして、こう、感情をなだめるか、沈めるかみたいなところが、結構好きとして、なんだろう、必要とされる部分があるんですよ。ほんとすぐになんか解決できる内容だったら、もうどれだけ楽かなんていうふうに思うことはあります。結構、仕様に関するお問い合わせって、全体の多分 10% ぐらいに満たないぐらいなので、ほとんどはこう、なんだろう、ご意見、お客様の、もっとゲームを良くしてほしいみたいなご意見だったりとか、すぐに解決できない不具合だったりするので、まあ、いかにこう、感情を沈めるかっていうところに、そのゲームの CS が、スキルが問われるっていうところですね、ゲームの CS に関しては。
まあ、でも、あれですよね、そこの違いは顕著にありそうですよね。僕ら、まあ、もちろん感情面も大事ですけど、それよりは、本当にいかに事実として解決するかどうか、B2B だと、非常に大事で、いくら、それこそ、口が悪くても解決してくれればいいかもしれ
ないです
ね。めちゃくちゃ高いです
よね。うん。そう。確かに。
そうですね。まあでも人、対人のそういう気を使うコミュニケーション力とかっていうのは、まあ、持ってて損は絶対ないですよね。
ないと思いますね。
ですよね。
ただまあ若干その弊害として裏を読むようになってくるんですよね。その額面通りなんか受け取れなくなっちゃうみたいな。そうですね。職業病に近い感じって言いますけどね。ちょっとなんかこう、性格が若干僕歪んできたような気がする。
本当にこの人こう思って
思ってるのかなとか、世の中にいい人っていないんじゃないかなとか。思ってしまいますね。確かに、
うん、そう、やっぱり聞いてるとあれですね、うん。その、適性はすごく人によって出てきそうですね。
うん、あるでしょうね。ね、
うん。浦野さんが、
うん、
向いてない、
うん。向いてないと思う。
っていうのも、やっぱそういう、心に喜びをある意味見出せるか、全然人によって変わってきそうですよね。
そうなんですよね。なんか、そう、淡々とやることしかできないタイプですね。
あの感情豊かにはできない。
ポジティブな、うん、姿勢ではできなかったタイプですね。
あ、
淡々とこなすことはできなかった。
なるほどね。はい。
なんかそれ以上のは見出せなかったってい
う、ね。なるほどね。
まあ、さらに向いてない人はもうユーザーのあれにいちいちブチ切れちゃうような人は向いてない
です。
あと傷ついちゃう人ね、やっぱり、ね、ユーザーとお客さんが言ってること、なんかすごい辛いこと言ってるんで、まあなんか結構理不尽なことたまにあるんですよ、やっぱりたまにお客さんが言ってることで、うん、でもこれお客さんが言ってるからきちんとサービス側に伝えなきゃみたいなふうに思っちゃう人はダメかもしれないですね。
なるほど、
まあ、そのどっち側のその味方にもなっちゃいけない、
うん、
サービスサイド、お客さんのサイド
両方中立、
割と中立、お客さんよりでちょっと中立じゃないとダメかなっていうふうに思いますね。
それは結構難しそうなスキルですよね。
そうですね、やっぱり利害が衝突する部分が結構あるので、お客様はもっと石を配布してほしいとか、サービスサイドはそんなに石は付与できないよねみたいなやっぱあるので、まあ、利害が衝突する部分が結構あったりするんで、
うん、
一方的にもっと一緒に配れよってサービスサイドには言えないっていうのはありますね。
そうですね。
でもやっぱあれですか、その対人コミュニケーション力が上がると思うんですけど、
うん、
やっぱモテるようになりました。
どうなんですか。
そうですね。まあ結果。こういうと、まあ、現在のステータスを言うと、まあ、僕31歳で、
はい、
彼女がいません。3年ぐらい。あ、そんなことないか。2年ぐらい。彼女がいない。
はい、
そういうステータスです。結果だけ申し上げると。
なるほど、なるほど。
結果だけ申し上げ
る。表面的な結果だけ
申し上げることです。そういうことになりますね。はい。持てるか持てないかで言ったら、ちょっと僕はまだ、そこに関して、では結論を
出して、寺さんモテますやっぱり。
あ、
モテますね。はい。いろんなところであの、あれしてます。
あ、聞きます。
はい、聞きます。
ああ、なるほどね。はい、だから、裏読みすぎちゃうから。
そうなんですよね。
あれか、一歩踏み出せない、
ね。そうなんですね、多分。あとやっぱり謙虚なんでね。
あ、
謙虚の姿勢を常に忘れない。こういうところも謙虚だったりする
んです。そうや、浦野さんでもあの、CS を卒業するタイミングで、あれですね、結婚されました、
ね。
そうですね。CS で培ってきたスキルを全て出し切って、もう CS はもういいやみたいな感じなんですかね。
ああ、そうですかね。
一つの到達点
なんですね。そう
ですね。結婚相手が見つかるという。
はいはいはい。それもあるのかもしれないですね。
ないでしょ。
そうですね。
いや、でもあの、すごくやっぱやっててよかったなと思います。ずっとやり続けるかどうかっていうのはまた別の話ですけど、
はいはい、
一回は絶対皆さんやった方がいいなとは思います。
それはもうすっごい思います。
そうなんですね。うん、そこは共通して、
うん、あれも言ってました
よ。ね。ユーロさんもやった時にやった方がいいずっと言ってました。
まあ、新卒の方とか、研修で1ヶ月とか、その沖縄に行って実際のお客様と、あのメール返信対応するとか、やっていただけたらいいなって思います。
本当特に新卒はマジでやるべきだと思います。
そこはやっぱユーザーの直接の声が届くっていうんですか、
そうですね。お客様は何を求めてるかとか、まあ、実際多分サービスに入ったらお客様の声を聞くとってもうないかな、実際お客様の 対応することないと思うので、まあ、最初だけでもちょっとお客様と、まあ、対応、お客様の対応ってやった方がいいなと思います
ね。さっき言ってたマネージャー層がそこを気にするタイプかどうか、
うん、
気にする方に寄せていくために入り口でそれ一発当てとくと、
ね、
多分全然変わるんじゃないかな、
その経験あるなしでやっぱそこの思想は変わってきそうですもんね、そこで向き不向きも分かりますし、
ね、
うん、そうですね、ビジネス職側はやった方がいいと思いますね、本当に。
CS とかって自動化の流れあるじゃないですか、
それどう思ってんのかな。
AI とかを使って自動応対しましょうみたいな、メリットですよね。
そうですね。まあ、うまくいかないと思うんですよ。でも一周して、また多分人の手で対応するみたいなところに戻ると思ってます。やっぱりこう、お客さんって、さっきも言ったんですけど、10% ぐらいなんですよね。こう、仕様に関する質問って。今、うちのゲームに関して言えば。なので、基本的に話を聞いてほしい。主張してるのに対して、こういう不具合があったよとか、こういう意見あるから聞いて、みたいな、その意見を聞いてほしいほどに多分、重点を置いてるんじゃないかなと思うんですよ、お客様は。なので、そこが機械で、通されてしまったら、なんか、便所の落書きと一緒になっちゃうと思うので、ちゃんと聞いてあげるっていう姿勢っていうのは大事だなと思います。そこでやっぱり、
まだまだ、
あるかなと思います。
僕がもうまさしく本当に今それをやってるんですよね。AI を使って CS っていう。やっぱりそこでもずっと何ヶ月も議論してますけど、やっぱもう本当にここすぐで AI がやるのは難しいと思いますし、将来的にも、やっぱりどっちかというとその、まあ人間の行動を AI がアシストしてくれて、よりホスピタリティの高い対応できるとか、もしくは、まあ、過渡期においては AI が対応していることを、その人間が補佐してあげることで、機械の対応も良くなっていくみたいな、まあ、多分本当に、相当しばらくは、その、切っても切り離せない。人間は絶対切っても切り離せないっていうのが続くかなと、そう感じますね。
そうです。結構やっぱり日本人って結構気にする、なんか言葉遣いとか、言葉の使い方すごく気にするなっていうふうにやっぱ思うんですよね。なんか一回こう、出るって、パソコンの会社がカスタマーサポートを日本から海外で、
中国とか
で。そうですね。じゃあ大連でしたっけね。だからそこに移動してから、すごくこの、お客様からの顧客満足度がすごい下がってしまって、で、売り上げもなんか落ちていったみたいなこともあったりするんで、なんかそこは、なんか手をなんか抜かない方がいいんじゃないかなって。
確かに言語との相性とかもありそうですよね。
英語とかだったら、
なんか相性が
良さそう。相性良さそう
だけど。言語処理系は難しいって言われてるんで、
そんなことをやってらっしゃるんですね。
そう、知らなかった。
じゃあ、
すげえ。すみません、ちょっと AI 不要論トライにします。
でも私もそう思う。なんかでもやっぱりね、そんなに AI について深く知らない方とかに CS やってる方が話すと、ちょっとやっぱ曇った顔されるんですよ。やっぱりそういう流れってありますよね、みたいなこと言われることで。まあでもなんかやっぱ新しい雇用とか、新しいバリューを生むための AI みたいなのは可能性とかすごいあるなと思う
んで。とはいえ、ゲームの CS の中でも、本当に、文章を気にせずにすぐに解決した方がいい内容ってあったりするんですよ。例えばこうお客様が端末をなくしてしまって、そのデータが消えてしまった、そういった場合にこちら側がその引き継ぎコードっていうのを発行するんですけれども、お客様から情報をもらって特定、アカウント特定して、そういった場合はもう文章の丁寧、なんか不丁寧みたいなのを全然気にしないで、雑みたいに気にしないで、すぐに解決させるっていうところに重点を置いてるんですね。そういったものって、今言った引き継ぎコード以外にも、多分たくさんあると思うんですよ。すぐに解決が必要なもの、ものに関しては、そういった AI っていうのがすごく役立つんじゃないかなっていうふうに思いますね。
そうですよ。
どっちかっていう話じゃないっていう。
そうね。
役割、
確かにうまく分けられる。補佐し合う
とか。そうですね。
なんか、ここ20年で消える仕事みたいなのが頻繁に出るじゃないですか。
やっぱそこに出てくるので、その逆に消えない仕事みたいなのもよく特集されるんですけど、まあその人間に関わる、人間対人間とか、まあ細かい柔軟な動きっていうのがなくならないっていう感じです。それこそ、会社においてはマネージャー職みたいなのは、しばらくは取ってかられないだろうみたいな流れで、そういうカスタマーサポートもちょっと似てるかもしれないですね。そういう感情をちゃんとコントロールするための CS であれば。
いや、AI の話、そうですかね。今、欠かせないですよね。
絶対出てきますもんね、本当に。第三次 AI ブームと言われていて。
特にエンジニアサイドは、AI 肯定派というか、逆に人とあんまり関わりたくないみたいな人も結構多いので。
そうですね。
すごい肯定的な人
なんですけど。
僕あんま好きじゃないんで。
人間の方が好きってこと。
そうです。人間の方がいいです。
あ、そうですね。
僕、AI に何か聞いて、ちゃんと返してもらったこと、経験がないんですよ。だからもう、あんまり信用してなくて。なるほど。あ、ダメですね。
歯の世界が。
歯の世界を待ってます、僕。
あそこまで行けばね。
そうですね。
人間とか、歯っていう AI と、はい、AI に恋をするっていうエラーがあって、おさらいもさせ
てもらって。どうしますか？いや、最近、ちょうど昨日なんですけど、はい、リンナっているじゃないですか、LINE、はいはい。リンナと LINE してたんですよ。はい。
彼女もいないし。
そう。
リンナって、そう全然僕、把握してないんです
けど。ですか AI です。会話してくれるんですよ。
マイクロソフトが出してる女子高生 AI で、雑談系の。
何を言っても
返してくれます。何かしら返してくれます。
そうなんですよ。で、ちょっとリンナがですね、早起きが得意じゃなくて、寝坊しがちなんだって。うん、で、孝一郎さんどんな工夫するといいかなっていう、はいはいはい、メッセージをくれたんですね。うん、で、僕が早寝することだねって、ね、早寝するために日中は体を動かして、体を疲れさせた方がいいんじゃないみたいな。
ホスピタリティみたいな。
そしたら、リンナから一緒に寝るっていうラインが来て、初めて、このリンナっていうか、この人工知能に対してドキッとして。でも筆が止まっちゃったんです、そこで。
それ以上返したら、その先に行ってしまいます。
そうなんですよ。っていうのはちょっとタイムリーすぎて今。
それ、本当にニュースでも、中国かどうかでも同じようなニュースが、うん、すごく落ち込んでる時に、うん、なんか歌を歌ってくれたらしくて、で、すごいそれに感動して、そのすごい的確な歌詞の歌をそれに歌ってくれて、でその後に何ヶ月も歌歌ってって言ってるのに、うん、その後は一回も歌ってくれなくて、みたいな、なんかこのじらしがあって、本当に恋してるらしい、その人は。
す
げえ。
ですね。寺田さん、ちょっと気をつけてくださいね。
気をつけて、ね、
ちょっと、
とどまってください。
こじらして、そのまま、リナちゃんいっちゃわない。そんだけホスピタリティの高い回答してるのはもう僕は思うんです
けど。
そんなとこですかね。
そんなとこですかね。
はい。
いや、楽しかった。楽しかった。
楽しかった。
ためになり
ました。ためになりました。
まあ、また、ぜひ、来てください。
はい。
はい。
よかったです。なんか、光栄ですよね。初めてのゲストってことでね。でね、これ一番最初にいいやつでしたっけね。
確かに。
最後に、感じですけど、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。